声の議会だより、令和2年8月1日発行、ナンバー211。編集と発行は、大阪狭山市議会広報委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や、委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー211では、令和2年6月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や、常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局電話 366-0011 内線569までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにしてポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は、一つの階層、レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、委員会審査のあらまし、6月定例月議会で審査された案件と議決結果、請願・陳情の手続きについて、議会だより表紙写真の募集について、終わりの挨拶でそれぞれにページ番号をつけています。なお、代表質問と個人質問の質疑・答弁では、近畿大学は近大、近畿大学病院は近大病院、大阪狭山市行財政改革推進プラン2020は行革プラン、新型コロナウイルスは新型コロナ、略称しています。目次、代表質問、大阪維新の会代表西野茂次1ページ、代表質問、未来創新代表鳥山武2ページ、代表質問、日本共産党議員団代表深江陽子3ページ、代表質問、改新狭山代表上谷基忠4ページ、代表質問、公明党代表久山佳代子5ページ、代表質問、清風クラブ代表松井康介6ページ、個人質問、松尾匠7ページ、個人質問、片岡百合子8ページ、個人質問、中野学9ページ。個人質問、花田正文10ページ。個人質問、井上健太郎11ページ。個人質問、橋正史12ページ。個人質問、北義夫13ページ。個人質問、北村英二14ページ。審査委員会のあらまし15ページ、建設構成常任委員会、総務文教常任委員会、予算決算常任委員会。6月定例月議会で審議された案件と議決結果16ページ、請願・陳情の手続きについて17ページ、議会だより表紙写真の募集について18ページ、終わりの挨拶19ページ、目次終わり。代表質問、大阪維新の会代表西野茂次1ページ、コロナ禍における本市の取り組みと経済対策について問い、追加の市独自の応援策について本市の見解を伺う。答え、国において 第2次補正予算が審議され、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が2兆円計上されている。今後の情勢の変化や追加の交付金の動向に注視し、遅滞なくさらなる支援策を検討していく。要望。大阪府において休業要請外支援金の受付が始まっている。また、国の第2次補正予算で家賃支援給付金が検討されている。市独自の施策として、その対象外となった方への支援を要望する。また、地域経済活性化のための施策の実現も要望する。コロナ禍により、次年度以降、市税の減収が見込まれ、本市の財政状況はさらに逼迫する。本年度より行革プランを進めているが、今後さらなる改革の促進を要望する。現在、市ホームページでは、市の施策を掲載している。今後、国や大阪府の補助金など、市民に有効な情報を集約した見やすいポータルサイトの創設を要望する。本市の教育における ICT 環境の充実と今後の展望について。問い、国のギガスクール構想において、小中学生1人1台の端末整備が前倒しになった。本市の端末導入の日程について。答え、現在、端末購入について契約事務を進めている。今年度末までの履行期間をもって対応する。要望。本市では約4800台の導入となる。早期の ICT 支援員の確保と適切な配置、また通信環境のない家庭への対応など、オンライン授業ができる環境整備を要望する。問い、一人一台の端末整備に向けたデジタルコンテンツの導入について。答え、学習の目的や方法にふさわしいデジタルコンテンツが必要であり、現在情報収集に努めている。要望、デジタル教科書を含めた有料コンテンツの導入を求める。また、経済産業省のエドテック導入補助金を活用し、財政負担の軽減を図るよう要望する。その後、補助申請が行われている。問い、公務支援システムの進捗状況と今後の展望について見解を伺う。答え、本年8月中に業者を選定し、12月までにシステムの構築と導入前の教員研修を行い、令和3年1月から各校でシステムを稼働させたいと考えている。要望、計画的な導入と徹底した教員のサポートを要望する。民間企業との包括連携協定について。問い、包括連携協定について伺う。答え、官と民がそれぞれ持つ強みやノウハウを生かし、双方にとって良い関係を構築していくことは、今後のまちづくりにおいて極めて重要であると認識している。要望、本年4月12日に、江崎グリコ株式会社より本市に液体ミルクが提供された。本市との協定締結について江崎グリコ株式会社から前向きな回答を得ていることから、包括連携協定の交渉をしていただきたい。他の企業に対しても積極的にプロモーションし、さまざまな企業と包括連携協定を締結することを要望する。代表質問、未来創新代表鳥山武氏、2ページ。新たな日常を支える市政に向けて。 問い、大阪府は感染防止策を講じるだけでなく、新型コロナとの共存を図りながら、社会経済を回していこうと発信した。本市の公共施設も再開する中、市民生活を後押し勇気づける本市のメッセージについて、答え、ワクチンや効果的な治療薬がなく、新型コロナ対応は長期化が予想され、共存が前提の対応が求められている。今後ホームページでメッセージを発信する。問い、休業要請外支援金や事業者応援クーポン、飲食店や公共施設の高機能換気設備の導入について。答え、商工会会員を対象に実施した新型コロナ感染症の影響に関するアンケートでは、約6割が2月から4月までの売上が減少したと回答し、うち売上が半減以上した事業者は約 36% であった。休業要請支援金について、本市は独自に事業を進め、現在は大阪府が休業要請外支援金を実施しており、市内事業者の動向を注視する。間仕切りや空調設備等費用の補助、地域活性化のためのクーポン制度導入など、効果的な事業継続支援に努める。要望、二次医療圏、保健所との連携を深めること、また、長期休業となったさやかホールや公民館の高機能換気設備の検討を求める。都市計画道路大阪河内長野線。問い、堺市三原区では仮称堺市総合防災センターや仮称ララポート三原の開設計画が進んでいる。両施設は国道309号沿いで、計画の商業施設には1日約1万3000台の車両が集まる試算もある。現状も通過車両の生活道路への進入、渋滞、通学路の安全が課題であり、本市に直結する府道198号をはじめ、市道西池尻4号線等に多大な影響は必至である。この都市計画道路の大阪府の動向、本市の取り組みなどを伺う。答え、大阪府堺市に早期着手の要望を続けてきた。現在の大阪府都市計画中期計画に当該計画の位置づけはなく、次期中期計画への位置づけも厳しいと受け止めている。堺市は積極的に整備事業を進めており、府道大阪狭山線との接合箇所を本年度中に協業開始の予定であり、府道泉大津三原線までの事業認可の取得も予定している。現道の改良として、堺市三原区内の開発に伴う交通環境への影響緩和のため、東のおよび池尻北交差点に右折レーンの設置や信号の時差調整を要望している。都市計画道路大阪河内長野線は本市を縦断する幹線道路であり、今後のまちづくりを念頭に粘り強く要望する。現道の拡幅も要望していく。要望、堺市大阪府の今後のスケジュール確認と当該計画の実現に向けての計画づくり、府道198号の歩道設置、市道西池尻4号線の交通量調査と報告を求める。耐震改修に代理受領制度を。問い、本制度は工事施工者等が申請者の委任を受けて、 補助金を代理受領できるため、申請者の当初費用負担を軽減できる。早期導入を提案する。答え、耐震改修の促進につながると考える。手続き等の簡素化を図ること及び早期の導入に向けて取り組む。要望、今年度中の導入を要望する。代表質問、日本共産党議員団代表、深江陽子、3ページ。新型コロナウイルス感染症に伴う支援の拡充を。新型コロナ感染拡大により、医療関係者は日夜奮闘し、国民は外出自粛や休業要請に応え、我慢と忍耐の生活を送ってきた。緊急事態宣言解除後、第2波への備えが急がれる。医療検査体制の抜本的拡充と、国民の暮らしと営業を支える保障が必要である。国の第2次補正予算の規模は十分とは言えないが、本市に対して地方創生臨時交付金等の有効な活用を求める。問い。国は富田林病院など公立公的病院の再編統合を発表し、補助金を出して病床を削減しようとしている。コロナ禍で対象となる病院の多くが患者を受け入れた。国の専門家は第2波に備え、重症度別に対応可能な病床確保を求めている。公立・公的病院の再編統合は撤回するべきである。地域における公立・公的病院の重要性について。答え、感染症に備えた医療提供体制の拡充を大阪府に要望する。公立・公的病院は地域医療において役割と機能を果たしてきた。関係市町村と連携していく。意見。富田林病院は本市から多数が受診し、地域に必要な病院である。国や大阪府に公立公的病院の再編統合の撤回を求めていただきたい。問い。国や大阪府の方針により、保健所数、職員数が大幅に削減された。第2波に向け、保健所の機能と職員体制の強化について。答え。業務の急増と職員の負担増加は認識している。体制整備の拡充を大阪府に要望する。意見。国や大阪府に保健所、職員数を増やすよう求めていただきたい。問い。本市独自の支援策拡充を提案する。上下水道料金減額期間延長。学校給食費無償期間延長。買い物代行支援事業期間延長。休業要請外支援金の応援事業。生活応援クーポン券の全戸配布など。答え。緊急応援策の効果や実績を踏まえ、社会経済情勢の変化や交付金の動向に注視し、提案策も含め検討する。意見。適切な情報発信で周知徹底を要望する。問い。3ヶ月の学校休業は、学習の遅れと学力格差をもたらした。ストレスも高まり、心身のケアが重要である。学校再開後は、感染予防対策もあり、教員の負担は増大している。教室では、身体的距離の確保が困難である。安全性と学習保障のため、少人数学級を推進するべきである。答え。 少人数学級の活用は効果的であるが、教員の増員と教室の確保が必要であり、本市独自の実現は困難である。問い、丁寧な学習指導と教員の負担軽減のため、人材確保を要望する。答え、狭山っ子ティーチャー等の地域の人材の活用で学校支援を進める。教員の負担を減らすため、補助金の活用を検討する。問い、再開後の学習が過重負担にならないよう、教育課程の生鮮や教員の自主性を尊重することが重要である。答え、児童・生徒の過重負担に配慮しながらカリキュラムを再編成していく。意見、感染対策としても、東小学校の適正規模についての検討が今こそ必要である。問い、新しい生活様式が提唱され、身体的距離の確保が重要となった。ユニバーサルデザインの表示を求める。答え、身体的距離の確保が重要であり、感染状況に応じた取り組みを進めていく。代表質問、改新狭山代表、上谷元忠、4ページ。市職員等のコンプライアンス、法令遵守について、問い、過去5年余りに市民の信頼を揺るがす市職員及び教職員等の不祥事が散見された。行政のトップとしての管理・監督責任について、また、再発防止に向けた取り組みについて。答え、消防における事案も含め、4件の懲戒処分を行った。度重なる不祥事が発生したことの重大さを痛感している。日頃から公務員倫理を意識し、市民の立場に立って行動できる人材育成が必要であると考えている。意見、グリーン水素シティ事業に関わる処分については、監督責任として、市長等理事者側も減給処分により自らを律する措置をされている。今後、全職員が市民の信頼を得て、職務に精励していただきたい。学校プールの在り方について、問い、市内の学校プールは、施設の老朽化、水温や熱中症対策により、実稼働が非常に短期間、施設や水質の管理など、教員への負担が大きいことなどの課題がある。市内2カ所のスイミングスクールと連携することで、プロのコーチによる指導となり、水泳の苦手な子にも、きめ細かな指導も可能になる。水泳事業の確保の方策として、泉南地域の自治体では、民間のスイミングスクールと連携している。検討してはどうか。答え、学校プールは定期的にメンテナンスや更新を行っており、直ちに大掛かりな改修の必要性はない。民間プールの活用は、天候に左右されず授業が行えることや、プールの管理が不要になるなど、教員の働き方改革につながるメリットはあるが、授業の打ち合わせ時間の確保や移動時間などの課題がある。大谷狭山子ども園と隣接するスイミングスクールとの連携など、情報収集を行う。要望、水泳事業における教育の質の向上が求められている。市内にスイミングスクールが2カ所もある有利な状況を生かすべきである。西小学校において施行するなど、具体的に検討していただきたい。メルシー・フォー・狭山株式会社は、現在どのようになっているのか。問い、本市が100万円全額出資し、市長が社長を務めたこの会社は、4年前、 再生可燃エネルギーを活用した化石燃料ゼロのクリーンな水素によるグリーン水素シティ事業研究会を立ち上げ、大阪狭山市ため池等太陽光発電モデル事業を円滑に推進することを目的に設立された。さまざまな混乱の後、この会社を清算するとのことであるが、その工程や近隣住民からの要望に対する市の対応は、答え、同社が主体となっていたため池等太陽光発電モデル事業に関するすべての契約関係を見直し、設立目的である事業の達成が困難になったことから解散された。同社の清算後に決算報告書、株主総会での承認後、清算完了の登記を行い、市議会への報告を予定している。要望、大阪狭山市が前面に立ってスタートしたこと、地元の対応については市の対応が免れることがないことを根底に意識し、住民へ真摯に対応していただきたい。代表質問、公明党代表久山佳代子、5ページ。新型コロナウイルス感染症への本市の重要施策について。問い、長期化する新型コロナ感染症対策における本市の重要施策について、また、市民の心のケアの必要性について見解を伺う。答え、先般取りまとめた生活応援策、事業者応援策、子育て応援策などをパッケージとした新型コロナ感染症に伴う緊急応援策を中心に、市民の生活の安定と事業者の事業継続を支援し、その効果や実績を踏まえながら、今後追加で交付される見込みの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用も視野に、さらなる支援策を検討していく。また、緊急事態宣言が発出された際には、コールセンターを設置し、多くの市民からの相談や問い合わせに対応してきた。新型コロナの影響は健康問題だけでなく、経済や生活の問題、さらには自殺リスクの高まりにも発展しかねない状況にあると認識している。関係機関と連携しながら支援体制を構築し、誰も自殺に追い込まれることのないよう強い思いを持って取り組んでいく。新型コロナウイルスの感染拡大にかかる緊急事態宣言が解除された後の小中学校の再開について。問い、学校再開後の感染症対策について。答え、原則自宅を出る時点から帰宅するまでマスクを着用することや、教室等の十分な換気、消毒を行う。問い、夏休みの取り扱いと授業の遅れについて。答え、各学年の学習指導要領の指導内容と、昨年度の3月に指導できなかった内容について、今年度の3月までに指導できるよう、年間のカリキュラムを再編成する。行事の調整とともに、朝の時間を活用した短時間学習であるモジュール学習の導入や、夏季休業期間を短縮し、授業時数の確保に取り組む。問い、教師と児童それぞれの立場における、一人一台のタブレット端末整備の現状と課題について、答え、今年度中に小中学校の全学年一人一台の端末を導入する。児童は、情報活用能力の育成や臨時休業時の家庭学習に対応できるようにする。教員は 一人一台の端末を授業で有効に活用できる指導力や簡単な学習コンテンツを作成して児童・生徒に提供する技能を高めていく。今後の災害対策について問い、感染症対策を取り入れた避難所の環境改善について答え、一定の空間が確保できる段ボールベッドや大型扇風機、気化式冷風機を配置するなど、避難所内の環境改善に努める。問い、本市の備蓄について。答え、大規模災害時に必要な物資量を備蓄している。問い、避難所の高齢者や障害者、女性と配慮を必要とする人への対策について。答え、避難所運営マニュアルを作成し、配慮を必要とする方の対応について定めている。問い、災害避難場所の分散避難の構築について。答え、特例措置として避難所内での車中泊等を認める。知人や親戚宅、在宅避難の検討についても周知啓発に努める。問い、避難所運営マニュアル更新について。答え、感染症対策を踏まえた災害対応について、速やかに避難所運営マニュアルに取り入れていく。代表質問、清風クラブ代表、松井康介、6ページ。ウィズコロナ時代を勝ち抜く大阪狭山市の都市設計、狭山ニュータウン地区の活性化について。緊急事態宣言が発出され、生活は一変した。外出自粛にご協力いただいた市民の皆様には、感謝の言葉しかない。また、地元ピザ店やスーパーマーケットの営業があったからこそ、安心して日常生活が送れた。これら足元経済を、決しておろそかにしてはならない。ある書籍に、ウィズコロナ時代は公共空間に Wi-Fi などが整備され、人々が自由に行き交い、好きな場所で仕事ができ、暮らすことができる社会へ変貌する、との一節があった。この変貌を意識しつつ、手塚山学院大学と近代病院の移転を見据え、新しい都市設計が必要と考える。問い、狭山ニュータウン地区活性化プロジェクトチーム発足後の取り組みについて。答え、全体会合を2回開催し、課題等を整理・共有するとともに、近代病院等の跡地活用の方向性についても検討を重ねている。問い、本年3月定例月議会で、近代と学識経験者も交えた勉強会で協議するとのことだったが、現在の状況と今後プロジェクトチームとの連携は、答え、勉強会では近代跡地等活用の方向性について集中的に意見交換し、その内容をプロジェクトチーム会議の議論へ反映させ、狭山ニュータウン活性化を推進していく。問い、市長は狭山ニュータウン地区の再生に向けて、どのようなロードマップを描いているか。答え、方向性がある程度定まった段階で、市民を含めた関係機関等と協議の場を設け、狭山ニュータウン地区における課題解決のパッケージプランとなるような再生構想づくりに取り組む。要望。本市の南部地域は、これら活性化指針の策定を機に先行して取り組みが進むが、北部地域や中部地域についても、その歴史、文化、地域資源を活用した街づくりのビジョンをしっかりと描いてほしい。 学習機会の保障と今後の対応について、問い、コロナ禍による学校の長期臨時休校で、教育格差が広がることも指摘されている。また、第2波、第3波の感染拡大の可能性も否定できない中、少しでも早く ICT を活用したオンライン授業や自主学習支援が必要である。問い、今後の学習機会の保障について、答え、夏季休業期間を短縮し、授業日数を16日間確保した。問い、オンライン授業を含めた ICT 活用による今後の学習支援について、答え、学校と家庭での双方向のオンライン授業について実施に向け検討する。問い、新たな感染拡大が起こった際の対応について。答え、再度の臨時休業措置もあり得ると考え、オンデマンド学習を効果的に組み合わせた学習指導に取り組む。個人質問、松尾匠、7ページ。地球温暖化対策について。新型コロナが生活環境に大きな影響を及ぼしている。地球温暖化による生態系の変化が未知のウイルスとの遭遇の一因とも言われている。また、地球温暖化は豪雨など異常気象を引き起こし、大きな被害を及ぼしている。2015年のパリ協定では、産業革命以前に比べ、気温上昇を2度未満にすることが掲げられ、また日本は国連から石炭火力政策を見直すよう勧告を受けている。各地で風水害の甚大な被害が発生しており、対策が急がれる。問い、市の取り組みや啓発について、答え、温室効果ガス実質ゼロの対策は、すべての国に課せられている。エコフェスタの開催、プラスチックごみゼロ宣言、マイバッグの活用やリサイクルの推進等に取り組んでいる。また、地球温暖化対策の新たな計画により、実施状況を公表し、啓発に努める。問い、気候非常事態宣言について、答え、大阪府や他市の動向を注視したい。問い、国に対し化石燃料から再生可能エネルギーへ転換の働きかけについて。答え、二酸化炭素の削減や再生可能エネルギーの拡大と財政支援など国に要望していく。防災対策の充実を。風水害が多発する季節となり、新型コロナによる危機の長期化も予想され、新しい備えが必要である。問い、マスクや消毒液、囲いなどの備蓄と感染が疑われる時の対応について。答え、マスク、消毒液などは備蓄している。段ボールベッドの活用により、飛沫感染防止や空間を確保し、検温、健康チェックなども行い、感染症と熱中症の対策を講じる。発熱時などは動線を区分し、保健所との連携を図る。問い、高齢者や障害者への対応について、答え、配慮が必要な方々が静養できる空間の確保に努める。問い、ため池や河川の堤防の状況。答え、ため池の改修やハザードマップの活用、河川改修など情報の共有を図る。問い、聞き取りにくい防災無線の改善策について。答え、スピーカーの増設など行ってきたが、さらに改善方法の収集に努める。個人質問、 片岡百合子8ページ。本市の公会計に補足機能の強化を問い、2020年度当初予算から見た現状の執行状況について、今後も予想される感染症との戦いの中で、市民の健康や安定した生活環境を守る施策を前倒しで取り組んでいくための財源確保に、適正な本市の財政把握をする必要がある。そのツールとして、振興会計の機能強化を図るべきと考える。事業別、施設別の行政コスト計算書等を作成し、市民に分かりやすい評価をしていただきたい。答え、事業の執行状況調査をしており、予算の見直しを検討している。まとまり次第、議会へ示す予定である。事業別、施設別、セグメント分析を含め、効果的な活用を考えている。今後の新しい生活様式に適用した図書館機能の充実について、問い、閉館中も電話やメールで市民の利用相談、レファレンス機能を行っている自治体がある。本市の取り組みについて、答え、臨時休館中の図書館で提供できるサービスなど、周知のあり方も含め検証する。問い、市内数箇所へ予約貸し出しボックス設置について、答え、貸し出しロッカー導入や先行事例など調査研究する。問い、平成23年3月議会で、ウェブ図書館の早期導入と博物館などの市内公共施設に電子書籍の読書コーナーの設置、および仮称デジタル大阪狭山共同資料館を開設して、貴重な資料や本を公開してほしい旨の提案質問を行った。電子書籍の導入について伺う。答え、電子図書館サービスの導入を進める。多胎妊婦等に対する支援について。問い、育児サポーターを派遣し、日常生活のサポートなど、産前産後サポート事業の実施について。答え、国の動向に注視しながら、多胎妊婦に対する支援も含め、産前産後の支援の充実に努める。問い、ファミリーサポートセンター事業利用優遇措置について、答え、制度の拡充に向け調査研究する。問い、一時預かり事業での利用者負担軽減について、答え、国の補助制度等の動向を見て検討する。個人質問、中野学ぶ、9ページ。猛暑対策の一環として、バス停に微細ミストを設置することについて、問い、高齢者や子どもをはじめ、バス停を利用される方々が、清涼感を得ることができる微細ミスト設置の進捗状況について、答え、大阪府の都市緑化を活用した猛暑対策事業部を活用し、金剛駅西口ロータリーのほか、狭山駅前ロータリー、市役所福祉センター前のバス停の4箇所に設置する。要望、他市に先駆けて事業化し、本年7月より供用開始となる。人が多く集う公園や広場への設置を求める。災害時の備蓄非常食や災害時応援協定について、問い、備蓄非常食の現状や今後の予定について。答え、大阪府域救援物資対策協議会において、備蓄物資等を定めた今後の備蓄方針に基づき、計画的な備蓄に努めている。問い、スーパーマーケットや企業との応援協定について。答え、 民間事業者が保有する物資を優先的に供給されるよう応援協定を締結し、災害時に迅速に連携できる体制を構築している。要望、家庭での備蓄食料に缶詰を検討していただき、 SDGs の食品ロス問題の観点から、余っていて消費期限が迫っているものはフードバンク等に提供してもらいたい。また携帯電話会社と提携し、避難場所の通信手段の確保を求める。市内の生活インフラである上下水道事業について問い、上水道事業の施設整備の技術者育成、災害やパンデミックなどの非常時の対応について答え、大阪広域水道企業団との統合により人材の最適配置と非常時対応能力の向上を図る。問い、下水道事業施設の運営や改修計画、地震発生など非常時の対応について答え、予防保全型の維持管理と関係団体と連携した防災体制の充実に努める。要望、さらなる企業努力と料金値上げの抑制、市民が安心する持続的なライフラインの構築を求める。個人質問、花田正文、10ページ。災害対応について問い、新型コロナ症感染を踏まえた避難所の運営について、本市全体の避難所の避難可能収容人数及び車中泊等について伺う。答え、避難所想定人数は4890人、避難可能収容人数は約4400人となり、感染予防対策のため避難可能収容人数を減らすこととなる。特例措置として、避難所駐車場や学校の屋外運動場の使用による車中待機、車中泊を可能にすることで、避難可能収容人数の確保に努める。要望、次期地域防災計画策定時には、地域ごとに避難者想定人数を算出し、適正な避難可能収容人数の管理を求める。やむを得ない車中泊避難は国会答弁でも認められている。感染症対策時だけでなく、すべての災害で車中泊避難を認めるよう要望する。在宅介護をされている世帯について問い、新型コロナ感染症によって重症・重篤化することを避けるため、介護施設への通所を自粛されている世帯がある。市の対応は、答え、介護サービス利用を自粛されることによって、介護者となる家族の負担増に関しては、事業者や介護支援専門員をはじめとした関係者とも連携し、利用者や家族の負担にならないよう努めている。要望、障害者や高齢者を家庭で介護されている方が感染した場合、介護を続けるのは困難となる。大阪府に対し、市民が安心できるような指針を示すように働きかけを求める。市民に対する情報提供について問い、感染症だけでなく、自然災害時などの緊急時に、広報誌の号外などを制作することはできないか。答え、災害広報誌は有効な情報伝達手段であり、今後、防災計画を検討する際は、そのあり方について意見を述べていく。また、広報誌の中間期の発行なども調査研究していく。要望、 梅雨から秋にかけて風水害が多く発生するようになる。市民への迅速な情報提供を要望する。個人質問、井上健太郎、11ページ。新型コロナウイルス感染症に伴う緊急応援策について。問い、国の特別定額給付金の基準日にかかわらず、今年度中に生まれたすべての赤ちゃんを対象にした本市独自の子育て応援給付金をその子の母親に支給することを求める。この特別定額給付金については、本年4月27日が基準日で、1日でも遅れて生まれた子は対象にならず不公平だとして、30を超える自治体が独自の救済策を実施している。同じ年度内に出生しているにもかかわらず、国の特別定額給付金を受け取ることができない本年4月28日から令和3年3月31日までに生まれた子どもを対象に、一人当たり10万円の給付を求める。答え、先に取りまとめた緊急応援策の効果や実績を踏まえ、今後の社会情勢の変化や追加交付される見込みの臨時交付金の動向も注視し、さらなる支援策について検討したい。問い、給付金について一言も述べていない。残念である。基準日以前に生まれた命とその後に生まれた命、お腹に授かった命の重さは同じだと考える。政治判断も必要なことから改めて市長に伺う。答え、国の給付金制度は家計の経済支援が大きな目的である。あくまでも制度上どうかではなく、原理原則論として申し上げると、命の尊さ、重みは一緒であると思っている。問い、人としてその命の重さは同じだと確認した。改めて伺う。近隣でも松原市、千早赤坂村が実施されると報道があり、河内長野市の取り組みも報じられている。子育て世帯最適都市を名乗る本市、市長には独自の施策として、基準日以降の今年度中に出生した子を対象とする給付の検討を求める。答え、新たに生まれてきた子に対しても取り組むべき施策も含めて、優先すべき課題ごとに適宜判断して応援策を作っていきたい。他に、母子へ寄り添う医療、健康福祉ケアについても質問しました。個人質問、橋正史、12ページ。就労支援体制の整備について。問い、さまざまな方への就労支援をワンストップサービスとして対応できる就労支援コーナーの整備を求める。答え、相談者に適した窓口案内や就労につながる幅広い情報提供を行い、支援者に寄り添った支援に努め、ハローワーク、インターネットサービス利用のための端末設置を検討する。意見、環境を整備し、担当者を育成するためにも、このサービス利用の端末を設置し、就労支援コーナーを開設する意義は大きいと感じる。地元事業所の支援策について。問い、安定的な財源確保のためにも、地元事業所の健全な繁栄が必要である。コロナ禍により、業績が悪化した事業所も多く、影響は深刻である。大阪広域水道企業団との統合後や本市の事業全般において、地元事業所の取り扱いについても指針を示し、 育成に取り組むべきである。答え、大阪広域水道企業団との統合後の入札制度については、地域要件を設定した一般競争による入札制度で運用され、また本市の事業全般についても地元業者にも受注機会が確保できるように配慮している。要望、事業所が少ない本市において地元事業所は大切な財産である。地元事業者に受注機会が確保できるよう配慮をお願いする。地区会・自治会の活性化について、問い、地区会の参加世帯数は低下しており、役員の担い手不足にも苦慮している。厳しい切実な要請が出されているが、本市の取り組みについて伺う。答え、小冊子自治会・地区会加入の勧めを年1回広報誌に織り込んで全個配布し、転入者には窓口で配布している。また不動産業界の協力のもと取り組みを進めている。要望、団塊の世代が引退する10年先を見越した対策を真剣に講じることが必要である。例えばメリットあるなしの問題ではなく、市民としての義務ということまで入り込まなければ解決できないのではないか。個人質問、北義夫、13ページ。大阪府休業要請外支援金について。問い、大阪府では新型コロナ感染症拡大防止のため、休業要請外支援金が新たに実施される。大阪府の休業支援金が支給されるときに、本市独自の支援策を実施したが、今回は本市独自の支援策を実施しないのか、見解を伺う。答え、現在、国では新型コロナ感染拡大への追加の対策を実行するため、第2次補正予算での新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の拡充により、地域経済の回復策や新しい生活様式等への対応を行うところである。今回の新型コロナ感染症により、市内事業者が大きな影響を受けている。今後、国をはじめ大阪府や府内市町村の動向も注視しながら、事業者に最も身近な基礎自治体として事業継続の下支えとなる支援に努めていきたい。マイナンバーカードのパスワードについて。問い、パスワードが不明な場合や忘れた場合には、パスワードがロックされ、発行を受けた市の窓口においてパスワードの再設定を行わなければならない。この再設定を市の窓口に出向くことなく、自宅のパソコン等で設定できないか、見解を伺う。答え、マイナンバーカードのパスワードの再設定については、なりすまし防止等個人情報を侵害されない措置をしっかりと講じた上で、新型コロナ感染防止の観点からも、来庁での手続き以外にインターネットからの設定を可能とするなど、電子化の推進による利便性の向上を図れるよう、国への要望を行っていく。基盤的防災情報流通ネットワークの情報共有について。問い、本市の防災情報システムを改修すべきと考えるが、見解を伺う。答え、基盤的防災情報流通ネットワークとの連携が効率よく行えるよう、大阪府及び府内市町村で構成する防災情報充実強化事業運営協議会に提案していきたいと考えている。個人質問、 北村英治、14ページ。子ども食堂への支援について。問い、子どもの居場所づくりとして、子ども食堂が全国的に広がっている。市の支援策を伺う。答え、子どもの居場所づくり推進事業費補助制度を創設したが、利用はされていない。内容の見直しなど、さらに充実を図りたい。要望、子どもの居場所づくり推進事業補助金交付要項はあるが、子ども食堂補助金要項を別立てで作り、利用しやすいものにすべきである。北野田図書館を大阪狭山市民も使えるように、問い、以前からの強い市民要望である。堺市と協議はできているか。答え、数回の話し合いがあった。早期実現できるよう進めていく。狭山池北交差点から狭山池博物館前交差点までの道路改修の計画を。問い、狭山池北交差点付近ではひび割れが見られ、狭山池博物館付近は一部盛り上がりがある。なるべく早い改修計画に乗せてもらいたい。答え、調査して最も状態の悪いところから随時進めている。この道路は早期改修箇所には入っていないが、部分的に改修が必要な箇所は補修する。委員会審査のあらまし15ページ。議案は常任委員会に付託され審査しました。その中から主な議案を選び出してお知らせします。建設構成常任委員会、建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。子ども医療費の助成に関する条例等の一部改正、賛成とする討論、6月定例月議会において、18歳までの医療費助成拡充について提案された。しかし、同時に提案された入院時、食事療養費の有料化は、一人親家庭並びに重度障害者にまで及ぶもので、福祉の後退にもなり、甚だ疑問である。市長は限られた財政の中で、心苦しいが苦渋の決断をしたとの見解であったが、再検討を行っていただきたい。また、子ども医療費助成については、国が行うべき事業であり、国、大阪府への要請を機会あるごとに行うことを要望し、賛成。審査の結果、可決となりました。手数料条例の一部改正。問い、マイナンバーカードの発行割合について。答え、本年5月末で累計9885件である。問い、通知カードが廃止されるが、マイナンバーカードを持っていない、または通知カードを紛失した場合の対応について。答え、自身のマイナンバーはマイナンバーカードを取得し、マイナンバーカードで証明となる。問い、マイナンバーカードを発行に要する期間について。答え、取得には1ヶ月から2ヶ月程度の時間を要する。急ぐ場合は、マイナンバー入りの住民票で確認が可能である。審査の結果、可決となりました。最上条例の一部改正条例。賛成とする討論。1、私立最上の改修により、火葬にかかる時間が大幅に短縮され、火葬需要の増加への対応や、利用者の利便性の向上、二酸化炭素削減など、公害対策が改善される一方で、施設の維持管理コストが増加するため、受益に見合った負担をしていただくための最上使用料の改正である。 新最上使用料は市内利用者が8000円、市外利用者は8万円で、適切な仮想費用設定である。しかし、条例施行日を翌年1月1日にすることについては、新型コロナ感染症を理由とした点が不明なことから、本委員会の審議において、行革プランとの整合性、6月定例月議会で提供された各資料との整合性、行政としての基本的考え方に合致しているかを確認し、新型コロナ感染症における市民生活支援策として、減免や見舞い金などを実施することを要望し、賛成。賛成とする討論。料金改定については、行革プランとの整合性について問題があるという点を指摘し、賛成。賛成とする討論。改修工事により機能的に向上し、市民にとって便宜を図るものとなる。本来、改修と同時に使用料の引き上げを行うところだとの意見もあるが、新型コロナ感染症等も考慮し、少しでも引き上げ時期を延ばしたことを批判されるものではないと考える。また、他市と比較しても、使用料は高いものではなく、市民に寄り添ったものと判断し、賛成。審査の結果、可決となりました。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。問い、現在0歳児から2歳児の待機人数は21人である。家庭的保育事業者数を増やすことについて。答え、保育の受け皿の拡充については、基本的に一定規模の集団での教育・保育を提供するという考えのもとに、保育所や認定こども園の施設整備に取り組んでいる。待機児童の解消において、家庭的保育事業も貴重な受け皿になると考える。また、今回の条例改正は、家庭的保育事業者等による卒園後の保育の受け皿となる連携施設の確保が難しく、新たに事業に参入できない事例があることから、要件を緩和し、事業者の参入をしやすくするものである。今後、家庭的保育事業の実施について、事業者から相談があれば適切に対応していきたい。問い、きらり保育園の建て替えは、保育事業を行いながら建設を進めることになる。保育への影響、送迎や周辺の交通における安全、騒音などへの対応について。答え、工事期間中の園児、また周辺住民の方への影響を最小限に抑え、先進事例を参考に、工事時間帯などの環境面や安全面に最大限配慮して工事を進めるよう協議していく。審査の結果、可決となりました。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。問い、新型コロナの感染症対策や夏休みの臨時教室の実施について。答え、マスクの着用、手洗い、うがい、部屋の換気や消毒、検温の確認など、日常的に感染症対策を行っている。熱中症等に気をつけながら、野外での活動や学校の空き教室を借りるなど、児童が密になる状況を避ける工夫を取り入れ、事業運営を行う。また、東小学校での夏休みの特別教室は、保護者からの要望が高いことを踏まえ、 今年度も実施する方向で協議調整を進めている。それに伴う下記の補助員の募集等を随時行い、人員の確保に努める。審査の結果、可決となりました。予算決算常任委員会。予算決算常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。令和2年度2020年度一般会計補正予算第7号問い、都市公園等の整備事業の内容について。答え、市内公園遊具改修工事については今熊第三公園のほか、市内公園遊具改修工事として老朽化している遊具の更新を進めていく。福池オアシス公園整備工事については、水と緑のネットワーク構想に基づき、今年度は福池オアシス公園の園路整備を進めていく。水と緑のネットワーク構想について、新型コロナによる影響なども含め、どのように考えているのか。水と緑のネットワーク事業は令和2年3月に策定したもので、今年度はその構想に基づき先行的に実施するリーディングプロジェクト事業を展開するにあたり、必要な支援業務について委託業務を進めている。官民連携事業のパートナー事業者の選定においては、コロナ禍の問題や広くソーシャルディスタンスを取るという観点も加味しながら選定に当たっていきたい。問い、狭山池のアンダーパスから大正橋までにかけての整備について。答え、危険な場所にガードパイプなどを設置し、車から歩行者を守るための安全対策を行う。また関係部署と連携し、低木の間引きを行うなど、視界の確保についても検討する。問い、新型コロナから消防団員の健康を守るための対策について。答え、大勢の団員が集まる訓練などは休止しているが、感染の状況を見据えながら訓練実施について消防団幹部と協議し判断していく。毎月各分団車庫において実施する車両や資機材の点検時においては、マスクの着用やできる限り団員同士の間隔を空けて必要最小限の人数で行うなど、感染防止対策を講じるようお願いしている。日常においても手洗いやうがいの励行など、普段からの健康管理の徹底についてもお願いし、消防団の感染防止に努めている。問い、救急要請により現場へ駆けつけた時、熱中症や新型コロナなどの見極めや対応について。答え、熱中症などの発熱症状がある傷病者と新型コロナ感染症の見極めは難しい状況である。平成31年3月に総務省消防庁が示した救急隊の感染防止対策マニュアルに準じた標準予防策装備で出動しており、新型コロナウイルス感染症患者の感染防止についても十分対応できる装備内容である。また通報時に新型コロナウイルス感染症患者を疑う症例である場合は、新型インフルエンザ対策資機材防護服を装着し、内部をビニールシート等で被覆した非常用救急車で対応するなど、二次感染防止対策を講じている。業務完了後は車両・資機材については綿密かつ慎重に消毒作業を実施するとともに、出場隊員については患者搬送から14日間 体温測定などの体調管理を記録し、状況により保健所に適切な指示を仰ぐとしており、救急隊員だけでなく、消防職員への感染防止にも努めている。審査の結果、可決となりました。令和2年度、2020年度一般会計補正予算第8号。問い。民間保育園等対策事業及び子ども園管理運営事業について、民間保育園における空気清浄機や消毒液を充足するための予算であるが、公立園の状況について、答え、公立園については民間施設と同様に、今回補正予算に計上している補助金を活用して、空気清浄機の交換用フィルターやアルコール消毒液、石鹸等を購入する予定である。現時点において保育を実施する上で不足している状況はない。問い、学校再開後の取り組みについて、答え、マスクの着用や座席の間隔、給食時の指導、教室の換気、学校内の消毒、体育や音楽などの指導計画の入れ替えなど、さまざまな取り組みを行っている。意見、学習の遅れや学校の消毒など、新型コロナに対応する教員の負担が大きい。教員を支援する体制を整えていただきたい。審査の結果、可決となりました。6月定例月議会で審議された案件と議決結果、16ページ。人事案件、人権擁護委員の候補者の推薦、5件。適任、全員。農業委員会の委員の任命、17件。同意、全員。固定資産評価審査委員会の委員の選任、1件。同意、全員。条例、市税条例の一部改正、介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正、子ども医療費の助成に関する条例等の一部改正、国民健康保険条例等の一部改正、手数料条例の一部改正、私立最上条例の一部改正、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。可決、全員。その他の議案。財産の取得、可決、全員。令和2年度補正予算、一般会計補正予算、第7号、第8号、第9号、第10号、可決、全員。請願陳情の手続きについて、17ページ。請願陳情は、市政等に関する意見や要望を市議会に対して述べる制度で、どなたでも提出することができます。請願を提出するには、1名以上の紹介議員が必要です。請願陳情は、件名、内容や趣旨、理由、提出年月日、氏名、住所、電話番号、請願の場合のみ、紹介議員の署名、以上の必要事項を記載した文章を議長宛に提出してください。なお、次のような陳情は審査の対象としませんので、留意してください。審査の対象とならない陳情について、特定の個人や団体を誹謗中傷したり、その名誉を毀損するもの、 法令や公序良俗に反する行為を求めるもの、裁判等で係争中の事件に関わるもの、市職員等に関して懲戒分限等の処分を求めるもの、採択不採択などの議決のあった請願や陳情と同趣旨で、おおむね1年を経過していないもので、特段の状況の変化のないもの、趣旨、願意などが不明確で、判然としないもの、その他、議会が関与することが適当でないと認められるもの、議会だより、表紙写真の募集について、18ページ、議会だよりの表紙写真を随時募集しています。市内で撮影されたものを題材としてください。応募者本人が撮影し、被写体の承諾を得てください。写真や画像の著作権並びに被写体の持つ諸権利、特に肖像権に関して一切の責任を負いません。必要に応じて切り抜きして利用することをご了承願います。応募いただくものは、JPEG データ、おおむね縦3600ピクセル、横2400ピクセル、おおむね600万画素以上のみとし、加工や合成がされていないものとします。応募者の住所、氏名、電話番号を必ず明記の上、議会事務局までご応募ください。写真や画像データは返却いたしません。応募が多数の場合、議会広報委員会で選考し決定します。終わりの挨拶、19ページ。以上で声の議会だよりナンバー211を終わります。なお、声の議会だよりの音声訳は、朗読ボランティアグループタンポポの谷川鈴子でした。それでは次号までお元気で、さようなら。